この23章ではヨシアが行った改革のことが記されてあります。彼は2節を見るならば、この主の宮に登ってエルサレムのすべての住民、祭司、預言者、もう下の者から上の者まで、すべての民と共にこの主の宮で見つかった契約の書の言葉を彼らに読み聞かせたとあるわけです。まあ今で言うならば、もう聖書を読み聞かせる、私たちの信仰はどこから来るのかというと、それは神の言葉から来るということであるわけです。ですから私たちも日々この聖書を読む、またこの読み聞かせるということは本当にこの大事なことであるということを思います。そしてこのヨシア法はまた自らが3節のところを見ると、主の前に契約を結び、主に従って歩み、心を尽くし命を尽くして主の命令と証と掟を守り、この書物に記されているこの契約の言葉を実行することを誓った、民も皆この契約に加わったとあるわけです。彼はただ聖書を読んだというだけではない、もう実行するということを彼は神様に約束をする、そして民も見たこの契約に変わるということを彼らは行ったわけです。そのことの上に、まあ、4節以降にはもう偶像礼拝をことごとく取り除くというようなことが出ているわけです。そして彼が行ったこのことは、実はもうすでに先の列王記の第一の13章2節のところで予言されていた。もうそれはこのヨシア王が誕生するもう350年以上も前に語られた言葉であったわけなんですけれども、第一列王の13章の2節を改めて見ますと、するとこの人は主の命令によって祭壇に向かい、これに呼びかけていった。祭壇よ、祭壇よ、主はこう言われる。見よ、一人の男の子がダビデの家に生まれる。その名はヨシア。彼はお前の上で高を高きところの祭司たちを生贄としてお前の上に捧げ、その骨がお前の上で焼かれると予言されたことが、このヨシア王によってことごとくなされたということであるわけです。ですから17節を見ると、ヨシアは言った。あそこに見える石は何か。すると町の人々は彼に答えた。ユダから出てきて、あなたがベテルの祭壇に対してされたこれらのことを予言した神の人の墓です。王は言った。そのままにしておけ、誰も彼の骨を移してはならないと。もうまさに予言されたことが成就する、まあ、イエス様のこともイザヤは予言し、それがもう700年以上も経ってから実際に救い主イエス・キリストの誕生ということを成就するということを私たちも見るわけですけれども、神様が約束されたことは必ずなるということであるわけです。まあ、こうしたことをヨシアは行ったわけですけれども、彼は25節を見ると、ヨシアのようにモーセのすべての律法に従って、心のすべて、魂のすべて、力のすべてを持って主に立ち返った王は彼より前にはいなかった。後の彼の後にも彼のようなものは一人も起こらなかったとあるわけですけれども、彼がこのユダ王国で実行したことがどれほど素晴らしいものであったかということがわかるわけです。そしてまた彼の行ったことは21節のところに、この契約の書に記されている通り、あなた方の神主に杉越しの生贄を捧げよということであるわけです。この杉越しの生贄を捧げるということがもう行われていなかったということであるわけです。なぜならば、このイスラエルの民はそれぞれのところで高きところを築いて、そしてもう命名が もうバラバラに、この捧げ物をしていたということであって、この神様が命じられたようなもう一つのところで行うということはできなかったわけです。まあ、ダビデは神殿を作りたいと願ったわけなんですけれども、彼は血を流したゆえにそのことが実行されなくて、その息子ソロモンが神殿を建て、そしてそのところに全てのイスラエルの民を集まってこの犠牲を捧げるということを行ったわけですけれども、それはかつてモーセの時代に、モーセはアラノを旅する中に幕屋を建て、そしてそこで生贄を捧げる、決して他の場所でもう民がバラバラになって犠牲を捧げていたのではなかったわけです。もう一つの祭壇でそのところにイスラエルのすべての民が集まって生贄を捧げる、そして特に杉越の生贄は非常に大きな捧げ物であったわけです。なぜならば彼らはエジプトを脱出することができたのは、あのファラオからもう奴隷に至るまで主なる神様はエジプト全土を打たれた、災いが来た、しかしイスラエルにはその災いが来なかった、そのことの上に杉越の生贄を捧げるっていうのは何にも増して大きな捧げ物であったわけです。そしてこのことがこのヨシアの時代になされた、もうことごとくこの高きところが取り除かれて、そしてまた神殿がきれいにされて、そして捧げ物が捧げられる、そのことをこのヨシアは行ったということであるわけです。しかし26節を見るならば、それにもかかわらずマナスが引き起こした王のすべての怒りの上に主はユダに向けて燃やした激しい怒りを収めようとはされなかった、やはりこれはもうただ一人の王だけでできるということではなかったわけです。完全にそれをなすことはできない、それはもう私たちにおいても同じようなことではないだろうかと思います。私たちをもう完全にしてくださるのはもう救い主以外にはお会えないということを私たちは知ることができます。だからこそ人々の力によって改革するということではなくて、救い主イエス・キリストが来られて、この方が全く私たちを新しくしてくださる、もうこれ以外に私たちの救いは他にはない、新約時代になってこの救い主イエス・キリストが来られるというこの約束がその後与えられて実現するわけですけれども、しかし私たちにおいては再びキリストが来られるということが聖書に約束されている私たちの約束であるわけです。私たちもこのキリストを待ち望む、このイエス・キリストによって私たちはこの新しくされ、また主に仕えていくものとなることができるわけです。29節を見るならば、ヨシア王はエジプトの王ファラオ猫をもう迎え撃ちに行ったわけですけれども、まあ、彼はそのところで死んでしまう、まあ、これは不意に彼はこの神様の御心を聞くというよりも、まあ、自分の判断で出て行ったというところであるわけなんですけれども、まあ、彼はそのところで撃たれた。しかしこのことは神様がかつて彼にあなたの生きている間はもう災いを起こさないと約束されたということと関連があると思われるわけです。ですから彼がまあ言うなれば若くして死ぬということは神様の御手の中にあったことであり、そしてその後のこのイスラエルの悲惨な姿ということをまあ彼は見ないで済んだということであるわけです。その後にこの南ユダ王国はエジプトのファラオによって支配される。33節のところにはこの国に銀100タラント金1タラントの過料を課したとあるわけなんですけれども、もうエジプトに貢ぎ物を納めなければ ならない。そしてこのファラオはこの民衆を通してもう税の割り当てをもう取っていくっていうのが35節に出ているわけですけれども、それほどにしてこのユダの国においても行われた罪の根深さ、そしてその結末っていうことを見るわけです。私たちは何よりも主なる神に忠実なものでありたい、そしてそれがもう世々にわたって続いていくっていうその信仰を継承していかなければならないということを改めて教えられます。私たちはただ自分だけが信仰を守るというのではなくて、本当にこの自分の家族やまた子どもたちにもこのことを読み聞かせ、また私たちはそれを実行し、そしてまた主の御前に立って主からの豊かな恵み祝福に預かるものとさせられたいと願います。